はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですけれども、何が聞かれているかって言いますと、オツの撮影した写真を刑訴訟で証拠として用いる場合に何が問題になるかということですよね。まあ、証拠として用いる場合ということですから、だから証拠能力の有無をね、検討していけばいいんだろうと思います。で、証拠能力の有無を検討するにあたってはね、自然的関連性、法律的関連性、証拠禁止のね、まあ、3点に着目しながら検討すると良いと思います。で、まずね、自然的関連性ですけど、これちょっとよくわかんないところがあって、刑訴訟で用いるっていうのがあるんだけれども、この刑訴訟の、ね、基礎事実が何なのかですね、これがよくわからないんですよね。で、まあ、問題も素直に読む限りはですね、これはその条例違反ですよね。条例の、5条と4条3号ですかね。条例違反ですから、まあ、これはもろね、自然的関連性あると、ね、いうふうに言っていいかなとは思うんですけどね。ただ、問題文の下から2行目のところで、オツの手からカメラを奪い取り地面に叩きつけて壊したとあるので、なので、まあ、公務執行妨害であったりとかですね、まあ、あとは、器物損壊ですよね、の可能性もあるのかなとは思うんですよね。で、まあ、ちょっとそうなってくるとね、よくわからないなというところはありますけれどもね。まあ、ただ、まあ、仮に器物損壊だとか、また公務執行妨害だとしてもですね、少なくてもね、その前提として、まあ、そのカメラで撮影したからこそ、ね、その子が、オツの手からカメラを奪い取って地面に叩きつけて壊したっていうね、そういう流れになってくるわけですから、だからその前提事実としてのね、意味くらいはあるんだろうと。まあ、つまりこういうふうな撮影をしてましたと。で、そこでまあ、子が絡んできてですね、で、それで、まあ、カメラを奪い取ってね、破壊したんだということでね。まあ、その言うなら、まあ、状況証拠の一つと言いますかね、そういう形で使うことはできるかなと思いますので、まあ、いずれにしても自然的関連性ありというふうに考えていいんじゃないかと思うんですよね。はい。で、それからですね、あと問題になってくるのが法律的関連性のところですけれども、これは共通証拠なのか非共通証拠なのかという話ですよね。で、判例は非共通証拠だというふうにしてますから、伝聞法則の適用はなしというふうに考えていただいていいでしょう。はい。で、それから証拠禁止のところですよね。で、ここで捜査法の問題が絡んでくるわけなんですけれども、写真撮影の適法性の話ですよね。で、写真撮影についてはね、まあ、普通の捜査の判断区に乗っけていただければよくって、強制処分に当たるかどうかですよね。強制処分に当たらない場合に任意捜査の限界に触れないかどうか、これを検討していけば良いということになります。で、一般に本件のような行動上で行われた撮影というものはね、これは強制捜査ではなくて任意捜査だというふうに考えられています。室内を撮るような場合はね、これは強制捜査だと言われてますけれども、一般にこれは任意捜査だと言われてますので、なので、まあ、任意捜査の限界の問題にしていけばいいんだけれども、ちょっとねややこしいのが、任意捜査の限界の問題にしたときにね、いわゆる必要性、緊急性、相当性の基準だけじゃダメなんですよね。判例によってですね、基準が使い分けられています。まあ、特にね、その判例の経緯ということからいけば、おそらくこの本物の素材になったであろうね、昭和14年の最高裁の判例というのがあって、これは現行犯罪を要求していたわけですよね。で、その後で、ね、その現行犯罪というのは必須の要件なのかどうかは議論されていくわけですけれどもね。だから、まあ、その、どういうケースで、その、どういう基準を使うのかって、あらかじめね、やはり整理しておいた方がいいんじゃないかと思います。まあ、本件のはね、まさにその、現行犯的な事例というふうに言っていいと思うんですよね。で、現行犯的な事例だということになればですね、これは、まさにその、昭和44年判例が言った基準を使った方がいいということです。例えばですね、このね、平成20年の判例っていうのもありますけれども、ここで言ったね、ここで言われた基準を本件で使うと、やっぱりちょっとおかしいことになるわけですよね。事案が違うということになるはずですから、ね。だから今回はやはり昭和44年の判例のようなですね、基準を立てて、まあようなっていう言い方はね、しない方がいいかもしれない。昭和44年判例が立てた規範をね、使って、適法性を検討していくということが求められるのかなと思いますね。まあ、結論的には適法というふうにしていいと思いますけどね。はい。じゃあちょっと回答例で見ていきましょう。で、まずね、自然的関連性のところはさっき言ったように、その非事実、基礎事実が何なのかっていうのはよくわからないですけど、少なくともね、条例違反との関係でいけば、これはね、自然的関連性が肯定されるのは明らかでしょうね。で、次に法律的関連性のところで、この当該写真がですね、共通証拠だとすれば伝聞法則の適用があるということになりますのでね、その点どう考えるかということですけれども、判例は非共通証拠説ですからね、だから伝聞法則の適用はなしということで、まあ、法律的関連性の点でも問題がないだろうということになります。で、それから証拠禁止のところですけども、一応ね、簡単にだけ違法収録を排除法則書いておきました。ただまあ、そもそも違法だっていうふうに論じないことになるので、本当に短くだけですね、まあ、触りのところだけ書いて、で、証拠能力が認められない場合があるんだよっていうね、そういうふうな前振りの形でね、使ってみました。で、そこでね、本件捜査の適法性について、まあ、検討する必要があるんだよということで、で、まずね、その強制処分に当たるかどうかという話ですけれども、強制処分の意義をね、簡単に書いていただいて、で、これはまあ、重要な権利益に対する制約がないという形で処理をしてきました。で、判例はね、その、みたいにその要望したら撮影されない自由というふうなね、そういうふうな形で、まあ、言っていますので、まあ、それはその文言をね、そのまま使っています、ここをね。 適法処分に当たりませんということで任意処分で、あとは任意捜査の限界の問題に流すんだけども、ここは必要責任規定相当性で書かない方がいいと思います。先ほど言いましたね、昭和14年判例が使った規範ですよね。あるいは、まあね、まあ、100歩譲ってっていうのはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、それにまあ準じるような規範ですよね。まあ、ただやっぱりそうは言ってもやっぱり現行犯的な、要素ですよね。これは落としたくないなと思いますね。この1のところで、現に犯罪を行われもしくは行われているうちまがないと認められる場合だというね、この部分はやっぱり、まあ絶対入れといた方がいいのかなというふうに思いますね。まあ、確かに広い意味でいけばですね、それはまあ必要性だったりとか緊急性だったりとかそういうものを基礎付ける要素ということになりますから、必要性、緊急性、相当性ということで言っても別に間違いじゃないんでしょうけども、ただ、まあできればね、判例を知ってますということはアピールたいんでね。はい。ということでね、あとは当てはめということですけど、まあ適法というふうに考えていいでしょう。昭和14年判例とね、同じように考えていいんじゃないかと思いますんでね。はい。いいですかね。ということで結局適法なんでね、なので違法重大性とか、まあ排除相当性とか検討するまでもないということになります。はい。それではですね、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。